皆さんこんにちは。ふわっと政経ラジオへようこそ。
この番組は学生の頃から政治が趣味だった私東野と、
学生の頃から投資が趣味な私立野による政治や経済の話題をふわっと優しくでもちゃんと掘り下げていく番組です。はい、じゃあ
今日は
あれですか。
あれですよ、やっぱこのタイミングといえばやっぱり衆議院議員選挙の振り返りをちょっと今日はやっていきたいなと思っております。
いや、すごかったですね。
もう旋風が吹き荒れてた結果を見ると
なんですけど、なんかここまでなんだみたいな、やっぱみんなびっくりしてるみたいな。
いや、そうっすね。
ちょっと何があったかを、
それはもう序盤中盤終盤いろいろあったんで。
あ、そうなんだ。
それをちょっとそれぞれもう忘れてると思うんで振り返っていくのと、うんうん、はい、じゃあ今後どうなっていくのみたいな話を、
そうですね、そこがまあ一番気になるな、うん、
していければなと思ってます。
わかりました。
じゃあまずですね、はい、序盤ですね、うん、何があったのかみたいなところで、まず一番最初に、まあ、解散を発表したタイミング、
なんか急にやったぞみたいな。
そうそうそう、誰も予想してなかった。
株価も急に来たボーンって
そうですね、衝撃だったと、やると思わんかったみたいな感じで、うん、最初解散発表した時には結構批判がありました、
ね、あ
この時期にみたいな批判があ
って、時期が悪い。
そう、玉木さん、国民主の玉木さんは、はいはい、経済後回し解散だというふうに言って、まあ、3月中にこのタイミングで言うと予算が通らないみたいな、うん、
はいはいはい、
可能性があると。来年の予算が、
来年か、はい、
で物価高大変なのにみたいなで、経済後回しだみたいなことを結構言っていたりとか。
うーん、
まあ、実際暫定予算組めば全く問題ないんですけど、
一応
問題ないんですけど、まあ、玉木さん的にはやっぱ批判して、は
い、先にやることあるだろうみたいなのが
言いたかったのか。そういう感じで経済後回し解散だ批判だだったりとか、うんうん、あとは大雪の中で選挙すんなと。
まさに雪めっちゃ降ったもんね。
そうそうそう雪国では切実っすよね。
確かに
選挙に行くのもやっぱ命がけというか、
大変、うん、
やっぱり雪国だと。
都内も降って
ね。
ね。
そうそう。でこれまあ解散の時期はまだこう投票日が雪降るとか分かってなかったけど、
うんうん、
やっぱりあの雪国のこのタイミングで選挙すんなってみたいな批判はすごく。あった。
まあ、投票率下がっちゃうのは下がっちゃうしね。
で、まあ、この批判するために野田さんの最初の演説会場は、うん、あの選挙戦入って最初の演説会場青森にこう
すごい
雪の中で
もう批判に振り切ってる。
その
戦略はどうだったんだ。いい結果出たのかな。
分かんないですけど、あ、まあ、これ あらゆる政党とかマスコミからこの時期、はい、この時期にみたいな感じ批判をずっとされて、結果内閣支持率がだいたいこれで 5% から 10% ぐらい、うん、まあ、低下していて、
うん、なるほど、
やばいんじゃない高市さんみたいな、負けるんじゃないかみたいな、あの温度感一瞬ちょっと選挙界隈では流れた。
え、これやっぱ野党側はこのタイミングでやりたくなかったってこと、
まあ、結果見れば、
あ、まあ、
今やったら負けるから
準備が
整ってないし、
はい、
あのもう
あ人気が
人気がありすぎる、もうちょっと落ちてからやりたかった
っていうのは
絶対ある、絶対あるんで、どのタイミングで選挙しても批判されるんですよ、うん、
結局ね、
結局どのタイミングで野党側からはあらゆるこうあの批判するポイント探してる中で、
まあ、それが野党の仕事だもんね。
で、まあ、正直高市さんに対しての批判ポイントってなかなか見つけられない、人気高いから。
あ、その中で直接言えないんだ。
そう、その中でもこの時期にやるなんてみたいな批判が一番やりやすかったみたいなのがあったけど、
あ、
まあ支持率ちょっと下がったぐらいで、うんうん、そんなに効かなかったなみたいな結果。
なるほどね。自分勝手解散とか言われてたもんな、うん、
で2つ目ですね、はい、中道改革連合が爆誕しましたと。
そうですね、
選挙やるって決まってから爆誕した、うんうんうんうん、もうこれは最強の組織票同士の合体、
なんかすごい気にされてましたよね東野さん。いや
もう怖かったこれは。
なんかそこまですごいもんだと思わなくて、
うん、
分かってないというか、
あ、まあそうですね、
イメージがあんまよく分かってなくて、
やっぱ日本最大の信者数誇る創価学会、
あ、
すごい数いるんで。
そうなんだ。
あと日本最大の労働組合の連合、
はいはいはい、
もうこの2つが選挙マシンなんですよね。
うーん、
もう選挙も活動するわ、人もいっぱいいるわ、 でここが合体したから、うん、もう絶対入る票が固まったというか、
なるほど、
2つの組織票を持つので、うんうん、この時期自民党が過半数割りするみたいな報道続出、
まあ、最初ね、あの公明党票がこっちに入ったら全部ひっくり返るぞみたいな、
大体一つの選挙区に 1.5 万票か2万票ぐらいいるみたいな言われてて、はいはいはい、それが今まで自民党だったのに向こうに行ったら3万票差ひっくり返されるみたいな、うんうん、
単純計算でね。
でこの時に2021年の岸田さんの、
はい、
の選挙、この対象一定対象したんですけど、うんうん、261とか、結構過半数以上取れた選挙でも、
自民党単体で、
はいはい、公明党票が向こうに全部乗っかれたら過半数割れするみたいなデータも出てて、
はいはい、
もうこれに結構、はい、あの SNS 上では保守派、まあ、高井さん支持派は相当危機感これ持ってましたと、うんうん、
そっか、なるほど、ね、
やばいぞ、
そんな影響まで見えなかったというか、そうなんだっていう感じ、うん、
で実際合体してみて、
うんうん、
公約見てみるともうほぼ公明党の焼き直し、
うん、
公明党の言ってること、うんうんうん、全部あのそこに立憲のメンバーが乗っかったっていう感じなので、
はい、
あの選挙目当てだと。
なるほど、ね、
公約、例えば3つぐらいあの論点あって、うん、エネルギーの問題、原発の問題、原発は、うんうん、あの立憲の左派、特に左派は
絶対ダメ、
絶対ゼロ、原発ゼロって言ってて、ね、でも今回は原発が
非常
に OK になっていたりとか
はいはい、はい、
あとは、安全保障の問題で、
米軍基地、
そう、米軍基地、あ、普天間の、
そう、
まず
一つ
は、
ね、
普天間の移転問題は公明党はずっとあの移転 OK というか、
うんうん、
っていう、まあ、与党としてやってきてるから、
うん、
移転 OK、 普天間からの辺野古への移転は OK だったのが、
はい、
あのそれ立憲の特に左派とか沖縄 の、 あの立憲の人たちとかは、
うん、
反対してる、うん、反対活動ずっとしてた人たちに応援されてるところなので、
うん、
でもこれを公明党の、 あの全乗っかりするので辺野古は OK だって、
うんうん、
いきなり変わったり
なんか慎重に検討するみたいな、
でも途中でその沖縄の立憲の人たちに怒られたりとか、
うんうん、
なんか批判されてふにゃってなったり、
ああ野田さんすごい叩かれて、
そうそうそう、
いろんな人からね、
いろんな人から、
ね、
そうそう、
党首討論か、
そう
バチバチにやられてると思って、
そうそうそうそう、あと集団的自衛権認めるのか認めないのか、認めるっていうところに公明党は言ってるけども、
うんうん、
そこに立憲、ずっと立憲できたきっかけがその安全保障の、集団的自衛権を認めない人たちが集まってできた党なのに、
うん、
そこ全部公明党の考えに乗るんだみたいな感じで、もう選挙目当てだろう、
はいはいはい、
批判がもうすでに出てきたと。
まあでもこれやっぱ立憲は公明党くっつく以外もうなかったみたいなのもなんか見たんですけど、
まあね、あのどっちもひっつくしかなかった、
うん、
どっちももう
このままじゃやばい、
そう、どっちも衰退してるから、
うんうん、
もう一緒になるしかなかったよねっていう、
うん、最後の手段に、
最後の手段に出た、
賭けに出たと、
出た、
うん、
でもうそこで衝撃だったのが政見放送ですよ、中道の
政見放送、あの高橋さんとかが喋るやつ、
そうそう、 NHK とかで流れてるんですけど、はいはい、あの立憲、あ、中道とか自民党とか、うんうん、そういう政党ごとにこう政見放送流れるんですけど、
はいはい
はい、中道 の、 あの政見放送はおじさん2人、もうこれね、うん、野田さんと斉藤さん2人が、
はいはい、共同代表で、
共同代表が出てきて、
はい、
同じ文言を一緒にこう読み上げるみたいなあの、もうこれさすがにこれ AI だろうみたいな疑惑が出るほど衝撃、うんうん、
完璧に揃ってるってこと、
揃ってるというか、なんていうか、なんだろう、
学芸会みたいな、
そう、学芸会みたいな、なんか何やってんのみたいな、もう実際2人何やってんのみたいな、
はい、
この衝撃が走って、こんなんにどうやって無党派が、
うんうん、
投票すんねんっていう、どうやってどこ狙ってやってんだみたいな、もう批判というか、
失笑
というか、
面白いですよ、
めっちゃ面白いですよ。 AI でこんな AI で作んだみたいな批判あって、いや本物だったみたいな、そういう衝撃が SNS 上で駆け巡っていたりとか。
なるほどね、
してましたね。中道はそんな感じなんですけど、
まあ、今までないか。
そう、参政党もちょっと最初、はいはいはい、面白い高市抱きつき戦法を最初組み出して、
なんかあれですよね、高市、反高市系自民の人を倒してあげるよみたいな。
そうそうそうそうそうそう、
なんかそれ見た気がする。
あの高市さん応援したい人は参政党に入れてください、うん、
なぜ
キャンペーンをやってて
なぜってなるよね。
高市さんは自民党内で反対派がいっぱいいると、
うん、はいはいはい。
でこの反対
派、まあね、
そうそう、反対している選挙区に候補者をどんどん出していくから、
石破さんとかって
こと、石破さんとか岩屋さんとか、岩屋さんとか、はいはい、そういうこの、 あの反対してる人たちのところに出していくから、うん、なので高市さんを応援するなら参政党ですみたい
な
キャンペーンを打ってた、
ね、
で実態じゃあそうするのかなと思いきや、
はいはいはい、
もう高市さんの最側近木原実さんという官房長官のところに行ったりとか、高市さんをずっと、ね、あの支えてた、あの高取修一っていうあの新潟の方とかも本当の最側近で、
はいはいはい、
のも
とに総裁選の時に支持してた、
支持ずっと支持してた、うん、もうずっと3回の総裁選ずっと支持してた、そう、去年石破さんの選挙で落ちて浪人してた人なんですけど、他にも出したりとか、
は
い
は
い、もうあのどうしたのみたいな、どう嘘やんみたいな、嘘つきやんみたいなことを言われて、
まあ、バレるじゃん絶対、
ね、まあそうなんですよ、バレて批判されて途中から自民党と戦うみたいな形でも
そっち持ってったんだ、
持ってった軌道修正してたんですけど、
はいはいはい、
もう抱きつき戦法最初にやったり
とか、岩屋さんとこのとことかは出してる、
出してます、一応出してはいるけど、
まあ半々みたいな感じかじゃ
ん、そう、別になんだろう、どっちにも出してますねみたいな話ですよね。
あ、まあ、あやかりたいはあやかりたいもんね、うん、
ちょっと分かりやすい嘘というかやりすぎたなとで、ここが序盤で、次が中盤の振り返りしていこうと思うんですけど、
はいはいはいはい、
だんだんこう選挙が半ばに入ってから各地で高市フィーバーが起こり始めたなっていう印象があって、うん、選挙応援で各地で8000名とか1万人とか、
はい、
高市さんが行く場行く場でめちゃめちゃ人を集めていって、これ今までなかったぐらい、小泉さんの時以上とか安倍さんの時以上みたいな人が集まり出す、はい、
しかも確かになんか渋滞できてたみたいな、
そうそうそうそうそう、田舎で熊本かな、どっか、うんうん、九州の田舎でやって8000人来たみたいな、
へえ、
こんなどっから人来たんだみたいなぐらいで、しかも 2,30 代の女性が多かった、
あ、そうなんだ、もう
結構多くて、
へえ、すごいな、人気なんだ、
人気、すごい人気だったし、あとはなんか、うん、あの応援の時、その演説の時に、
うん、
あのよく最後あの集まった人みんなで頑張るぞみたいな AAO みたいな、
はいはいはい、
やるんですけど、はい、その時でもう慣れてる人というか地元の講演会の人とかだったらもう本気でやるんですけど、
うんうん、
選挙今回多分興味持って初めて来た人、
20
代30代女性とかって
勝手がね、
勝手分からんから、
確かにな
んかずっと携帯で映してるみたいな、 AO が盛り上がらないみたいな
逆に、
ね、逆にそう熱気がないんじゃないかって思うぐらい
フィーバーしてるんだかしないんだかみたいになってるってこと、
そうそうそう、でもこれぐらい人をそういう層を集めてきてるっていうのはもうゆっくりとしたというか、なんだろうな、めっちゃフィーバーっていうよりかはもう地殻変動というか、
はいはい、
なんだろう、
だから勝手知ってない
人たち、
入門者みたいのがバーッと集まってきてると、
そう、
来たって分かんないもんな、そんな知らないもん、
そう、
AAO
でこのタイミングであのどこだったかな、岐阜かどっか の、
はいはい、
あの選挙応援行った時に、
うん、
あのその演説中に多分こう聴衆の中でちょっと体調崩した人がいて、緊急車両、救急車がこう来て、救急車が多分どこに搬送するかで連絡取り合うから、その間マイク使えないというか使わないっていう判断をして、でもせっかく集まってて次時間あるから行かなきゃいけないとなった時に、高市さんマイクなし地声で応援説を、
すげえ、
これがもうすごく心震わせるというか、聴衆 もう必死でこう
大声出して
大声で話してて、
聞こえんのかなみんな。
まあ多分聞こえてない、あ、まあ、本当の最前列ぐらいまでしかもう外だし聞こえないと思うけど、ね、まあ、そこ の
録画とか
録音とかが回ってて
YouTube で
YouTube とかで回って SNS とかで回ってて、で後ろで SP さんが守ってるじゃないですか、
うんうん、
SP さんそれで涙ぐんでたシーンが捉えられて、感動なのかすごい、こんな必死なんだみたいな、もう涙ぐんでるシーンとかが結構 X でバズってて、
絵になるな確かに。
そうそうそう、もうこういう形で静かなるフィーバーみたいなのが中盤からは盛り上がってきていた。
フィーバーと言えるのか、
地殻変動という
か。なるほどね、もう今人集まってるもんね、
めちゃめちゃ集まってる、うん、でこっからが だんだんと新聞の情勢報道がどんどん出てきていて、うんうんうん、朝日新聞が一番こう毎回当てるみたいな、
うーん、
有名な信頼されてるこの情勢調査で、
はいはい、
なんか岸田さんが2021年に勝った時って、
はい、
その序盤とか中盤の調査だと自民党過半数割れするみたいなこと言われていて、でも朝日新聞だけが大勝ちすると予想して、実際261
議席
当てた、朝日だけが当てたみたい
な言われ
ていて、もう信頼されてて、
はいはい、
でその朝日が300以上超えるみたいな、与党で。
そもそもなんか読売とかも強めに出てたよね、確か。
強めに出てたんですけど、最初
280とか
70とか250以上260以上みたいな、
まあ、過半数単独でいけるかもみたいな、
いけるかもみたいな、
うんうん、
みたいなところから2つ合わせて300以上マジかみたいな、はいはい、与党合わせて維新と自民でみたいな感じで、なんか他のところがまあ信頼まだされてないから、こんな勝つの、
うん、
みたいな、
うん、
朝日出るまでみんなちょっと抑えとこうみたいな、こんな勝つわけないみたいなところに朝日がもっとドーンと出してきたから、うん、おーみたいな、やっとここでこう高市、なんか高市さん負けるかもみたいな中央に対して、うんうん、
最初のね
っていうところから、あ、やっとこう高市フィーバー、静かなる地殻変動みたいなのが
マジなんだって、
そう調査にも反映されてきて、産経でもその後300超えの報道が出たりとか、はいはいはい、あ、めちゃめちゃ勝つんじゃないかみたいな話がこうどんどんこう情勢調査で出てきたと。でここで面白かったのが野田さんのお気持ち表明文発表で、もう
そのなんだ、
すっげえ長文で、はい、なんか野田さんがブログにお気持ちを、なんか今
ブログ、
そう、ブログにもう、うん、今私たちはみたいな、なんかそう長い長文を書いてるんですけど、これも J リーグファンからするとデジャブなんですよ。もう秋口になるとよくこうどっかのチームの社長が発表して、
あ、スポンサーの社長が、
いや、スポンサーじゃなくてチームの、
あ、チームの、
J リーグのチームの社長が、
はいはいはい、
よくこう降格間際のチームの社長が秋ぐらいに、うん、発表して、私たちはまだ諦めませんみたいな、応援してくださいみたいな、
なるほどね、
そういう、そう、ファンに全くそれとうり二つの文章で
もう JD 知ってんのかな野田さん
知らないと、もうこう、これはもう降格間違いなしだなみたいなJ リーグファン界隈でも盛り上がりましたと。
変な盛り上がりを野田さんが作ってたね、
作ってたんですね。でこっからっすよ、東京で女性が動き出しました。
え、
女帝小池百合子。
え、何、
小池百合子さん
都知事、
自民党の応援にここから入り出します。
え、急に、
急に。
そうなんだ、
動いてなかったんですけど、
はい、
小池百合子、東京ではもう絶大な、特に女性からの人気が高い、もう女帝という
のがありますと。なるほどね、うん、女帝ね。
で小池百合子さん都政だと、うん、ずっと公明党が与党なんですよ。
あ、そうなんだ。
公明党と都民ファースト、
あ、へえ、連立というか
連立で、もともと自民党と公明党一緒にやってたと思うのが、うんうんうん、都民ファースト、自民党裏切って公明党
についたみたいな、
都民ファーストについた感じで、
へ、
まあ、ずっと小池さんを応援してるというか、はいはいはい、なんで小池さんとしては公明党は、まあ、大事にしてる、
うん、
大事にしてる存在だったんですけど、
あれ
今回、
はい、
中道の応援じゃなくて、はい、自民党の応援に入ったっていうところが、
なぜ
もう やっぱりね小池さんはね勝つところに行くんですよ。自民党の応援に動き出したっていうのは衝撃でしたと。
なるほどね。
で特に公明党が今回、まあ、創価学会がまずもう一番重要の選挙区として指定してたのが、うん、東京24区萩生田さんの選挙区。
おお、八王子。
八王子。八王子には創価大学という創価学会の大学があったりとか、もうめちゃめちゃ重要な創価学会、
はいはいはい、
お膝元みたいなところで3万票ぐらいあるんじゃないかって言われてる。普通1万5000ぐらいのところ3万票ぐらいはあるみたいな。
前は萩生さん結構苦戦してギリギリ当選だったから、
前は公明党が萩生田さんにまあ行って
応
援してくれたから。
あ、自民党の推薦はついてないのか。
自民党の無所属で出て、
そっか
出た時、前回の石破さんの選挙の時
は。なるほど、ね、
それでギリギリなんとか勝てたんですけど、うんうん、今回対抗馬、中道の対抗馬が有田芳生っていう、前回は有田芳生さんだったと、
はいはい、
有田芳生さんっていうのはあのもうド左翼というか、
そうなんだ、
あのヨシフ・スターリンっていう、あのヨシフ・スターリンってあのあれですよ、ソ連の、
はいはいはい、
ソ連のスターリンの名前、うんうん、ヨシフ・スターリンっていう。
あ、ヨシフっていうんだ、スターリン。
共産党の、
まあ、ドンというか、
そのヨシフから名前を取った、親が取ってつけた必須な
左翼
家系で、
そう育てられたと。
育てられて、でオウム真理教のやつとか、あとは統一教会のやつとか、はいはい、まあ、宗教問題に対して結構ずっとジャーナリストもやってて、だから公明党に対してもずっと批判してた人なの。
あれ、
うん、だから、
うん、
あの
ごちゃごちゃだな。
公明党からしたらその人は応援できないから、はい、その人をくら替えというか、もう選挙区から落とされて、
はいはい、
比例の方の比例で優遇されて、でその代わり若いあの
違う人が、
そう、細貝さんかなっていう人が送り込まれて、はいはいはい、それはもう若い男性で、
うん、
ちょっとシュッとしてるから公明党の創価学会のおばちゃんも応援しやすい人を、
なるほどね、
こう擁立
して、ちょっと進次郎みたいなイメージかな。
でもう これで本気だと、有田さんを差し替えてまで、
あ、なるほどね、
もう中道としてはもう萩生田さん、公明党としては創価学会としては落としに来たと、
うんうん、
でそこになんと小池百合子さんが応援に入る。
うわ、
金曜日、直前の金曜日、八王子決戦が行われたんですよ。
2日前に投票日の
萩生田さんのところに小池百合子が入り、でそこの中道の応援には、
うん
うん、なんと創価学会で絶大な人気のある山口夏夫。
誰
知らない、公明党の前の前の代表、ずっと安倍政権の時ずっと代表してた公明党の。
いるんだ、重鎮みたいな。
重鎮でもうシュッとした。
え、それでも議員さん、
今はもうやってない、引退して
るのか。
もう代表辞めるタイミングで引退して。
なるほど、ね、引
退して間口夏夫さんっていう絶大な人気のある方が入ってきて、あとは立憲の元 創業者の枝野幸男も。
おお、枝野さん重鎮。
小池百合子 VS 創価学会立憲連合の応援合戦が、
すごい。確かに、まあ、萩生田さんだからいろんな人来てるよね。だってもう
それ以外にもめちゃめちゃ、あの維新の馬場さんとか、うん、いろんな人が、あとはあの保守系で あのめっちゃ有名な桜井よし子さんっていうジャーナリストの方とか、うんうんうん、あとは安倍さんの奥さんとか、もうみんなそう、やっぱり
萩生田さんをね、
萩生田さんを
応援したい人はいっぱいいるもんね。
そう、でそれに対して宗教と立憲の力で、もう、
うわすげえ、
どうなるかみたいな。
しかも百合子も参戦して
していたと。
すごいな。
が中盤ですね。
はあ、
で最後終盤ですね。これでもう、うん、朝日新聞300議席以上になった時から、
はいはいはい、
もうどんどん反高市情報が吹き荒れてきましたと。
へ、
やっぱもう高市に勝たせるなという、いろんなところの情報、まあ、反対の党の中道界隈だったりとか、
はいはいは
い、いろんな国民界隈とかだったりとか、いろんなとこから高市さん、
うん、
反高市みたいな情報がどんどん吹き荒れてき始めました。
なるほどね、やばいぞってこの
ままじゃ、やばいぞこのままだから、もう印象操作だみたいな形でどんどん情報戦がここから一つは、
うん、
自民党が選挙に勝つと消費税 12% にする
な。なんでなんで なんか食料品なくすって言ってたのに、
食料品をなくす、その財源は普通の消費税を 12% にするみたいな話が、
初めて聞いた。
あの根拠不明な週刊誌情報が元なんですけど、それをなんかリハックで東京のどっかの新人、東京何区か の、うん、あの公開討論会の時に、
はいはい、あリハックのね、
リハックのその時に国民民主の候補者が自民党の新人議員に、なんかこういう 12% にするっていう情報あるけどそれって本当なんですかみたいな、
お
無茶ぶりなんかして、で新人候補多分その情報知らないというか、
はいはいはい、
初めて聞いて
何それって、
何それだけど曖昧に、おーみたいな、なんか知ったかじゃないけど知ったかじゃないけど、
曖昧な、そんなの知らないですとか言えないか、言えなかった
けど、なんかちょっと、まあ、そういうこともあるのかもねみたいな、なんかそういうちょっと曖昧な返答したところをもうそこだけ切り抜かれて
うわ、
でも国民民主の議員とか、
はいはい、
国会議員とか、あと支持者がバーって拡散して、
へ
ーで 12% にする、高市さんに入れたら 12% にするみたいな情報が、はいはい、情報がもう SNS 上でめちゃめちゃ拡散して、
あそうなんだ、
政治界隈だと、
へ
まあ、でもそれ実際根拠不明だし、うん、自民党そんなこと言ってないし、うんうん、今回の公約にももちろん入ってないから、うん、萩生田さんもツイートでそんなことは議論もないですとか、あと総務会長のもいやそんな議論もしてないから、
はいはいはい、
否定して沈静化するみたいな、
なるほどね、あれだファクトチェック、
そうそうで拡散した国会議員も謝罪するみたいな
うわ墓穴だ、
そうそうそうそう、
いやーやっちゃった
みたいなこととか、
うん、
あとはみずほ銀行のレポートも結構拡散、
これは見ました、
拡散してます
ね、えって、ね、
あの題名高市演説を受けて危うい現状認識、
はいはいはい、これ見ました、だってみずほが出すってね、
そう、
え会社としてそんなの出しちゃうんだと思って
高市さんの円安で、外為ホクホク発言、
はいはいはい、
それに対しての批判みたいな
演説で、ね、ホクホクって言ったんね、
そう演説で外為特会がホクホクみたいな、うん、あの前後の文脈見れば円高でも円安でもどっちもデメリットがあるから、
うんうん、
どっちもどっちになったとしても強い日本経済を作るという話の中の一つが、
はいはい、一側面として
一側面として発言したことをもうい
や難しいね、
メディアでもめっちゃ批判されてたんですけど、
うん、
みずほ銀行のエコノミストが、
うん、
みずほ銀行名前でレポートを公開するっていう、
できちゃうんだねこれは ね
でこれあのこれを、
うん、
経済高市さんの経済政策に批判的な経営者三木谷さんとか、
うんうん、
あとはいろんな人が拡散して、
はい、
広がっていきましたと、
うん、
で中道の議員もここだと思って多分飛びついたん
ですよ、あ、まあ、そうだよね、
拡散していったんですけど、
うん、
中見ると、
うん、
あの中道の政策ジャパンファンドで、
あ、はいはいはい、
あのジャパンファンドでいろんなこの
それを財源にするみたいな、
ね、外為特会とかいろんなところのところから年金の資金とか全部集めて運用して、
うん、
そこの運用の利益を食料品 0% に充てるみたいな、はいはい、ジャパンファンドにっていうのをあの政策と公約として掲げたんですけど、
うん、
それはもう批判してるんですよこのレポート、
お
ー自分たち批判されてるのに読まずに多分中身読まずに高市さん批判できると思って飛びついて拡散するっていう、もう
なんだろう、なんかちょっと頑張ってほしいね
もう
それでちゃんと意見言う前に考えないとね、
逆炎上したりとか、あのこのレポートの執筆者の人が、
うん、
であの経済学者の中でも有名らしくて、ずっとアベノミクスの批判とか、
うん、
金融緩和の批判とか財政規律大事だよみたいな、
はいはい、
ずっとそういう話をしているあの 方として有名、
うんうん、
だから
なん
か、まあ、この人の考え方だったら、まあ、まあいつものことだみたいな話なんですけど、でいつも通りその人があの多分何も考えずに、
うん、
毎週なんか時々レポート出して
る
んですけど、
はいはいはい、
多分そのタイミングで普通に選挙の時期とか考えずに自分が思ってること単純に
すごいな
多分言っただけなんですけど、 それでもう
変に盛り上がっちゃって、
盛り上がって逆にこう批判派に使われたりとか、あでしかもみずほ銀行って名前出してるってい
うところがあって、い
やそうだよ、ね、
会社は怒んないのこれ、
多分怒られるんじゃない、会社が多分政権側に怒られるぐらいの
いやそうだよね、そうそうそう、あの睨まれちゃうよね、
睨まれちゃうんですよね。で内容を見たら結構なんだろう、高市さんがそんなこと言ってないみたいなことを言ったみたいな形で論じてたりとか、あのそういう経済学者はなんか高市さんの経済政策の応援してる側の経済学者がそれに対して全部、いやこれこんなことを高市さん言ってないとか、いやこれは違うみたいな、あの論じて、そう、それでカウンターに出されて、
もう論文の批評も穴をつつかれまくってみたいな、
でそれで、あそれも拡散されて、なんだろう、ちゃん大きなうねりにはならなかった、
あなるほどね、
っていう感じです。
いやこれみずほ銀行がかわいそうだなと思って、ね、高市さん人気な時にこんなの出したらね、
ねやりにくいっすよね、
反高市みずほやめようぜみたいな、
そうそうそう、ね、そういう話とか、あとはそのみずほがその中国に進出をしたいからこんなこと言ってるんだみたいな
変な陰謀論、
陰謀論が
くっつけられてね、
湧き立ってきたりとか、
いやちょっとタイミングがね、
タイミングが本当に選挙終わってからやればいいのに、
確かに確かに
っていう
普通のレポートとしてね、
そうそうそう、あとは文春法ですね、統一教会関わってたとか、
はいはいはい、
あと日曜討論から逃げたみたいな報道がありまして、はいはい、統一教会に関して言うと関連団体にパーティー券を買ってもらっていたんじゃないかみたいな、
なるほどね、
報道がされて、
はい、
でも結果別にあの買われなんかそ4万円ぐらい買われてたみたいな、過去30年間4万円1回ぐらい
なるほど、
とでも、うん、野田さん、中道の野田代表は統一教会に講演会作ってもらっているという、うん、あのニュースが序盤出てるから、
はい、
もうなんかいや高市さん批判する前に野田さんの方だろみたいな話で全然
なるほど、ね、
盛り上がらず、
出し方下手くそだったんかな
出し方は下手くそだし、
間違えちゃったんか、
あの
順番をね、
その野田さんのやつは別の
人、
別のメディアが、
あーなるほど、
出してるから、
あ
統一教会で支持下げてやるって文春が思ってやったんですけど、全然こう
なるほど、
それぐらい別にっていう、全然こう反発にならなかったりとか、あとは日曜討論から逃げた報道があって、
うーん、
あの日曜討論、日曜日にその選挙の1週間前の日曜日に朝、うんうん、党首が集まって出るっていうやつに、うん、高市さんが直前で出れなくて、
うんうん、
代打を出したんです、
ね、あそうなんだ、
でこれは理由としてはリウマチ、
手首だっけ、
手の指が悪化、リウマチが悪手で、
うわー、いやかわいそう、
悪化したこと でそのリウマチの専門医がその日曜日の朝に、来てくれるってなって、うん、もうそっちを優先 し、うん、優先したっていう判断
なんですけど、
文春が実は2日前から代打を別の人に打診していたみたいな、だから意図的に逃げたんではみたいな報道を
なんか見た気もするな、
したんですよね。ただあの俺2日前に代打をしているのは全然問題なくてというか、
はいはい、
もう3日前に演説会で手痛めたシーン映ってるし、3日前から痛めてて、そこからどんどん悪化していった、だから代打探すの全然自然、
これピリピリするんだろうな、う神経系のね、
あとその後出てきたのが、本人は直前まで出る予定準備してたけど、うんうん、官房長官がもう止めさせたというか、
あドクターソップじゃないけど、
官房長官がもう、
そう、
治療優先しろと、
うん、
してくれという止めたっていうのがあの実態だっていうのが、自民党側がこう反論して、はいはいはい、全然盛り上がらず、
うん、
逆にこうリウマチ患者に対してそんな批判的なことを言うなんて本当にリベラルなメディアなのかみたいな、なんかそういう、
しっぺ返しを、
しっぺ返しを食らうみたいなことが、
まあ文春なんてねいつもなんかの文句言うんだもんね。
そうそうそうそう、で次っすね、衝撃、最後の衝撃がトランプが、
うわー言うね、
政権完全支持声明を出すっていう、う
ん、
選
挙中ベセントさんとかもなんか応援してくれてたよね、
う
ん、
もう他国の大統領が他国の選挙に関して支持をするなんて異例中の異例というか、
いいんか
内政解説
とかね
干渉しないかみたいな感じなんですけど、うん、まあでもトランプにどう取り入るのかみたいな、いろんなこう国が努力している中で、
あ確かに、
ま
あ、
ここはもう
気に入ってもらえてるって
な
って
るみたいな、
いいか、まあ、
強力なバックアップになってるっていうところ、
まあ、ここに関してはあれが怖いですけどね、トランプが終わって民主党政権にいた時大丈夫かなとかちょっと思いますけどね、
まあ、別にあの、まあ、そうですね、そこは多分、
まあ、うまく
もうちょっと終わりになっていくに従って、
うんうん、
別に高石さん側からトランプにめっちゃなんかすり寄って、
うん、
あんましてないという
か、まあ、最初からなんかよく
めっちゃまあ安倍さんの後継者だからっていうので、トランプさんが好意的に思ってて、まあ、それを活用して高石さんやっているって感じだから、うん、まあ、民主党政権になったらどうなるかみたいな、
ちょっとそこだけ不安だなと思いながら、
悪いもののまだ2年後だし、
そうですね、うん、中間選挙はない、
ちょっと分かんないですね、うん、そこはそこはうまくやらなきゃいけないですね、
うんうん、
あの安倍さんの時もバイデンさんとはうまくなかなか、
じゃあ
オバマさんか、オバマさんの時はうまくいってなかったけど、
はいはいはい、
トランプさんに変わってからめっちゃ仲良くなったりとか、
で逆に岸田さんはバイデンさんと仲良くてトランプから気に入られなかったみたいな、
うん、あのそうですね、
確か
岸田さんの時は次、そうまだあの岸田さんの時はトランプ、まだ第二次トランプは始まってないけど、
うんうんうん、あれバイデンかな、
バイデンと、
うん、
あの岸田さんめっちゃ仲良かった、
そうだよね、
うん、けど、ま、岸田さん的に共和党になったらうまくいかないっていうことも踏まえてやめたんじゃないかって言われる、
あ、なるほどね、
変わる選挙の前に、アメリカの選挙の前に変わるみたいな、
変わる先がね、
そう、どう、どうなるかって僕はありますけど、
なるほどね、
まあ、あと2年間は、
うんうん、
トランプなんで、
まあ、しかも ね、こんだけ勝っちゃったから、
そうそうそうそう、
もう認めざるを得ないというかね、大統領たちも、
でも高市さんアメリカに怒られてるみたいな、
うんうん、
なんかそういう話とかも選挙前とか選挙中とか
あったんだ、そんなの
あったんですよ、あの日銀にあの円安とかの界隈でもうアメリカを怒らせてもう見限られたみたいな、はいは
い、
なんか
どういう文脈でそうなるんだろう、
言説があったんですけど
協力していくみたいな、めっちゃ言ってんのにな、
こう完全支持、
聞いたことない、
ね、その界隈はもうだんまりを決め込んでいたりとか、
あ、まあ何かしら言いたいんだろうな、ね、
批判をしたい、
すごいね、ひねり出し方が、そうそう
っていうのがあって、
はい、
当日選挙当日結果が出ましたと、
お、
自民党歴史的大勝利と、
いやすごいよね、だって過去こんなの見たことないみたいな、
見たことない、316議席、
小泉純一郎さん超え、
もう過去
最大、
最大なんで、もうどこもで全員
超えてます
、安倍さんの時も超えてますし中曽根さんの時も超えてます、
すげえ、
あの決闘以来の、
うん、
でしかも316のうち16なんですけど14議席他に比例が
足りなく
て、はい、足りなかった
みたいな
ね、割り振ってるんで、
はい、
本当は330で中道は今49、結果49、
中道どうなっちゃうんだろうな、
自民党だけでも3分の2以上取れたんで、
うんうん
うん、まあ、これは制度上あらゆる法律自民党だけでも可決、
うんうん、
参議院で否決されても再議決、
うんうん、
通衆議院で通せるので、うん、まあ、全部制度上は通る
そうね
っていう感じ、あとは衆議院でだけだと憲法改正の発議ができる人数、
はいはいはい、
3分の2以上取れば憲法改正の国民投票まで持っていける、
うんうん、なるほど、
まあ、ただまだ参議院で
それ
が改善ないので参院選を経ないとここは動かせないけど、
うんうん、
まあ、そういうぐらいのにもう歴史上初めての大勝ちを
すごいな
したと、でも中道がもう壊滅して、
いやそうね、
安住さん、枝野さん、ね、小沢一郎、岡田克也、
まさか枝野さんも落ちるとな、
大物を続々落選、
すごいね、
して
野田さんはよく生き残ったね、で
もそう民主党政権の中心メンバーだと野田さん以外全員落選しているで、これあのもともと中立憲出身の、
うん、
あの もう辞めた議員の元議員の方とかはこれでやっと若返りが進むと
逆に
これぐらい負けないと
めっちゃポジティブだな
若返りがあの民主党政権時代もう ボロボロに政権になったんですけど、その中心メンバーが今回落ちたんですけど、そのメンバーって民主党政権時代40代とか50代前半とかめっちゃ若い時に民主党政権
一回経験して
やってるから、うん、そこ中心やってるからもう全然やめないというか居座るというか、もうずっと政権、うん、民主党政権うまくいかずに崩壊しました後もずっともう上にいるから若手が成長できないとか、若手の意見を全然世代交代させてくれないとか、
ああそうなんだ、
もうあとはもう左派色が強い人たち、共産党とずっと選挙協力やってきているメンバーだから、
はいはいはい、
もうちゃんもう現実的な安全保障とか現実的なところにならないと今後政権担当できないっていう危機感を持ってるメンバーが発言権なかったりしてたから、うんうん、今回そういうメンバー全員落選したから、うん、大物がもうやっと世代交代もするし、あと逆に勝ち上がってきたメンバーが、うん、今この状況でも
確かに強いね、相当ね、
左派色が結構薄い人たちが来て、
なるほどね、
泉健太とか、
うん、
小川淳也とか、
はいはい、
まだこうもう現実的な人たちというか安全保障とか
若くて
みたいなところで、逆に野党の再編みたいなのはやりやすくなった、
まあそうだよね、身軽になったよね、
身軽になってそうそうだから国民民主と今後連携するみたいなことももしかしたらあり得る、
なるほど、
たりとか、
うん、
で公明党は今回出したメンバーこの壊滅の中でも全員当選っていう、
これ影のもう勝者は公明党なんじゃない、
もう本当に
斉藤さんピョンピョンしてたもんね、そうそう、
なんかあの選挙の開放の時に野田さんはもうなんか通夜に来たみたいな、
あ
で斉藤さんはなんか知らない人の通夜に来た人みたいな全然悲壮感ない
という
か、全然斉藤さんだけ悲壮感なく野田さんだけ悲壮感あるみたいな、そう揶揄されたりするんですけど、
うん、もう
これはもう立憲メンバーからも批判というか、
まあね、
怨念というか、
うん、
もう多分今後中道一緒にやっていけないんじゃないかなみたいな
ってなっちゃうよね、
なっちゃうかなと思うので、中道はもう
これ何、比例は公明ってしないとダメだったの、やっぱ 全公明ですみたいな、
いやあのとはいえ普通に公明党だけでやったら多分14人ぐらいしか通らない、
あ
のところに28人も渡す必要ない、
うんうん、
公明党の現もともと選挙やる前24人だったのに、
議席数、ね、
24以上の28なんで渡してんのみたいな批判は立憲内でめっちゃあるらしい、
いやそうだよね、
渡しすぎだろみたいな、
もうちょい入れてくれよみたいな、
お互いこう、ね、20人ぐらいとか
で同じ条件でせーので戦わないとね、なんか、
ね、公明党だけ全員当選っていうね、どんなことしとんねんみたいな、
アンバランスになっちゃった、自信があったんかな、
今後ね、じゃあ、
いやそうですね、
どうなるかみたいなところを最後話していければなと思うんですけど、
はい、
まあ、高市政権の権力基盤も盤石にこれになりますと、なんで今回あの大きくこう選挙で訴えたのが経済政策のところですね、うん、ここが大きく多分進んでいくだろうと、
うん、
責任ある積極財政ということで、うん、まあ、分野17分野投資をどんどんしていくみたいな話とか、はい、あとは同時、
あ、片山さんの
同時で無駄を削減していく、うん、その財源を使って消費、うん、食料品の消費で減税はやっていきたいって言ってるんで、うん、もうどんどん多分同時は進んでいくだろうと、
なるほど、
もう高市さんの逆らえないで、自民党内も、
まあそうだよね、
こんな語れたら
恩もあるしね、
そう恩もあるし、あと本予算と補正予算をもう減らしていくと、
うんうんうん、
もう全部本予算に組み込んでいくとところで、補正ってもうチェックしないから
甘くなっちゃうみたいな、
甘くなっちゃうし、今年度は出たけど来年度で出るか補正補正だか分かんないから、民間も
はいはい、
投資しにくいみたいなところ、
長期で
そう
できるように
のところの予算の大変革、これはもうここは敵合いなくなった、
すごいな、
やっていきますと、
もうできると誰にも文句言わせず、
そうもうなので、めっちゃ多分今あの日経平均上がってたりとか、
株価やばいっすよ、
経済は
金曜日に上がったんですよ、
うんうん、
先物で、
うん、
金曜日の相場閉まってからバーンって上がってて、あ、これ海外も気づいたかみたいな、高橋さんかつて分かったんだなみたいなところで上がって、まあ本当に対処したんで、うん、まあ多少そこからもうすでに上がってるんです、2000ぐらい、うん、多少まあここから伸びるかと思ってたらバンバン上がってて、そこからさらに、
いやそうっすよね、
で次の日ももう一段上がってみたいなどこまで行っちゃうんだろうって、
6万円台行くかもっていうね、
いやそうっすよ、
状況っすよね、
とんでもない。
で2つ目変わるので言うと、まあ、外交力はもう圧倒的に、
いやそうだよ、
高まりますと、うん、圧倒的な民意があるトップが、
うん、過去人気の人、
過去日本で一番の民意を背に背景に持ったトップなんで、うんうん、
確かに
もう海外の首脳からは一目も二目も置かれると、
すでになんか置かれてそうだったけどね、白ついたみたいなね、
よりもそれが実態、うん、実際にこんな勝つんだみたいな、うんうん、選挙でみたいな、もうこれでも長期政権になるだろう、
うんうん、
だからちゃんとコミュニケーション取ると、
うん、
だしやっぱ背景に民意があるトップだと、
うん
うん、あの他の他国の首相も交渉しやすいというか、
はいはい、
民意を受けて出てきたから、
うん、ちゃんと進めてくれるみたいなね、
ちゃんと進めてくれる、国内を抑えてでも進めてくれるっていう、取引がしやすかったっていうところで、
確かに、
まあ、実際もう選挙前から決まってますけど、うん、3月に訪米をするんですけど、うんうん、もう国賓待遇で、
いやすごい
やってくれたりとか、
はい、
あと選挙の2日前にこうしれっとニュースになったんですけど、中国がレアアースの輸出を、
いやそうっすよ、
再開するみたいな、
その株価ボーンって上がってる時に唯一下がったセクターがあって、
うんうん、
レアアース関連、
レアアース関連でもこれあの選挙勝ちそうだ、高橋さん勝ちそうだなってなった時にもレアアースの規制を緩和して、
うん
うん、あ、もう強いトップには中国は強くは出てこないんだっていうのが実際分かっている。
まああんまり強く出すぎちゃうときついなっていうのと、そこを推し進められても中国はもう困っちゃうというかね。
そうそうそう、うん、そう、あの安倍政権の時も同じことがあって、
選
挙で安倍さんまあ
対象して、
あのちょっと強い首相だから、
うんうん、
その安全保障とか
保守色が、ね、
保守色が強いから中国最初は、
うん、喧嘩越し
というか距離取ってたけど、うん、安倍さんがもう選挙で対象するたびに、
うん、
もう中国は安倍さんと仲良くしようと、
あ、そうなんだ、
やっぱり強い、日本も強いトップには中国も弱いというか、
あ、まあ、強くは出てこないみたいな、
ね、高市さんはこう押せば崩壊するとすぐ、
うんうんうん、
政権が崩壊するかどんどんいろんな圧力中国かけてたけど、
うん、
逆にもうこんな勝たれたら民意がもう背景に、うんうん、なったらそんな強く言っても返り血浴びるから、中国も別に貿易やりたくないわけじゃないから、
そうよね、お互い困っちゃうから、ね、
困っちゃうからみたいなんで、まあ、多分中国ともコミュニケーションを取れるようになるんじゃないかな、
なるほどね、
まあ、ちょっと予想されてる感じですね、
うんうん
うん、あとは今回の選挙で安全保障政策は高橋さんやりたいことどんどん進んでいくだろうというところで、もう悲願だったこの保守系からするとめっちゃ悲願だったスパイ防止法、日本だけしか、日本では他国で当たり前にある法律が日本ではもう戦争に負けてから作れなかったっていうのがスパイ防止法、
あ、そうなんだ、
スパイ天国だって日本では言われてて、もういろんなスパイが日本だって別に防止される法律ないからどんどん入ってきてる、
そうなの、
戦後ずっと続いてたんですよ、
それ陰謀論じゃなく、
陰謀論じゃない陰謀論じゃない、
怖
けど、そういう、まあ、だんだん経済安全保障関連の法律とか高橋さんが大臣の時に通したりとかして、うん、ちょっとずつこう規制というか、う
ん、サイバーセキュリティみたいなね
とかも
よく言ってる、
ね、サイバーセキュリティ以外でも法律はどんどんやってきたんですけど、
うん、
あのアメリカだったらあの影響力行使をしようとしている海外のエージェント、うん、例えばロシアの意を受けたあの 人、
うん、
人が、
うん、
あのアメリカの議員に交渉したりとか、
はいはいはい、
あのいろいろとコミュニケーションを取るって時
に賄賂渡してみたいな、
賄賂というか、まあ、普通にあのコミュニケーションを取るためには、うん、代理人登録みたいなしなきゃいけないです。へー。私はロシアの代理人ですっていう、う
ん、あ
で、それを登録して、はい、それを登録してたら やってもいいというか、
コミュニケーションいいんだ逆に。
その代わりチェックはするみたいな、どういう人か、
何を伝えたかとか、
何を伝えたか、どういう背景の人でとかって登録してるから、嘘ついたら犯罪だけど、まあ、登録してくれたらやっていいよ。
なるほどね。
言論の自由あるから、自由に行動
は
っていうのを多分日本でも入れようとしていて、ちゃんとこうその北朝鮮のいろんな、意見とかを伝える人ですよ私はって登録をして、登録してくれたら自由にしていいよ、逆に登録せずにそういう活動をしているのが分かったら捕まえますよっていう。
なるほどね。
そういう法律を制定、多分今後進んでいくとか、あとは国家情報局の創設、
ほう、
もうこれも日本版 CIA みたいな、
かっこいいよ、はい、
スパイ
CIA、
そう
よく映画で見るやつ、
そうそうそう、そういう日本には、ま、戦後なかったから、
うんうんうん、
そういう情報機関みたいなところをもうちょっとちゃんと公安、警察の公安とか、はいはい、いろんなとこに細切れにはあったけど、それをもう大きなところで情報を収集するっていう局を作ることで安全保障の強化をしていきたいっていうところは、
うんうんうん、
ずっと維新との合意の中の
あそこに10か条みたいなやつ、
12か条の中でもあったので、多分ここも進んでいくだろう。あとは防衛関連の武器輸出、
おお、ね、はいはいはい
これも今まで五類型みたいな、
厳しい要件、
厳しい要件があったのを、それをもう撤廃していくみたいなところはもう公約の中でも入ってたんで、もうこれでどんどん進めていけるだろうというところですね。で最後、まあ、これはあんまりこう保守的な人以外はまあ興味ないかもしれないですけど、
はいはい、
皇室関連の法律が多分ちゃんと進んでいくというか、
へ、
何かって言ったら皇族、皇族がどんどん少なくなってい って、
はいはいはい、
で今も次の天皇候補は、
うん、
もう一人しかいない、
はいはい、
中で今後どうやって続けていくのかって時に、ね、法律をもうこれを続けるために旧皇族の養子縁組が可能になる法律をずっと通そうとしてて、自民党だったり維新だったり保守的な政党は通そうとしていて、
うんうんうん、
旧皇族いろいろ戦争終わったタイミングで皇室から離脱させられた人たちが10個ぐらい家があって、でもそれは先祖、例えば天皇の血筋を引いている
ので、はいはいはい、なるほど、
この人たちって、まあ、戦後こうなったけど、もうずっと家族組付き合いで天皇家とはコミュニケーションを取ってる人たちなので、
はいはい、
その中から養子縁組を
なるほど、ね、
して、まあ、将来的に
その
養子縁組した子孫から場合によっては天皇陛下みたいな、そういうことができるような法律を通そうとしたんですけど、
はいはい、
皇室関連の法律って基本全会一致じゃないと、
あ、そうなんだ、
そう、やっぱり国民の統合の象徴、国民の象徴だから、
はいはい、
そういう政争にしてはいけない、
なるほどね、
っていうところがあって、
やっぱナイーブなん
だね、ナイーブなんですよ、ね、でそれをずっと反対してたのが立憲の中でも賛成の人はいっぱいいるんですけど、頑固に拒否してたのが野田さんと、馬淵さんっていう、馬淵澄夫っていう人なんですけど、
はいはい、
今回、まあ、野田さんはギリ受かったけど、
野田さんいるよまだ
いるけどもう代表辞めるから、
あ、そうか、
代表だったからずっと
発言権がでかかったけど
その人さえなければ、あと馬淵さんももう落ちたんで、この2人が立憲からいなくなったからもう通りますっていう、
なるほど、
やっとこう悲願の、
あ、じゃあこれで女系天皇がどうたらみたいなのなくなる、
もう
一旦解決か、
解決できるから、女系天皇みたいなところがこうぶり返して、
はいはいはい、
愛子様を天皇にみたいな、こう左派的な人たちが結構言ってたところを、うん、やっとこう抑え込んだ上で解決の糸口が出てくるみたいな、まあ、最終的にはその法律通した後に本人のその
意思が、
皇室の中での本人の意思とかで養子を取るのか取らないのかみたいな話になってくるので、だけどまあ法律的にそこは通るんじゃないかみたいなのが まあ、今後ちょっと変わっていくポイント、大きく変わっていくポイントかなと、
うんうん、ちなみに東野さんは皇室の関係者、
あ、私ですか、
はい、
皇室の関係者ではありません。
あ、残念
なんでやねん旧皇族ではありません。
天皇の可能性出てきたのかと思って、
あの養子縁組になったとしてもその代はならないんで、
あ、その子孫、そうなんだ、そう、
養子縁組した
その先で、
その先の話なんで、
なるほどね、
そこはずっと生まれてからその天皇陛下に将来なる人として育った人じゃないと なったらやっぱ国民の統合として、今まで普通に生活してていきなりそこの養子縁組になった人が天皇陛下になるってなったらやっぱり反発はあるから、
なるほど、ね、
そこでずっと生まれから育ってからっていうところがやっぱり重要なので、
うんうんうん、
そういう交代期になっているっていう感じです
ね。ほう、はい、いろいろ進みそうだ
な、いろいろちょっと進んでいくかなと思うので、
まあ、現にね株価はすごい、
ね、
うん、いろんなところで上がってるから、うん、果たしてねどこに特にどこで伸ばしていくんだろうなっていうのはちょっと見どころというか、
そうですね、
見極めたいなっていう、
まあ、今後もちょっとやっぱりあの骨太の方針が一番大事なんで、
うんうんうん、
骨太の方針決める経済財政諮問会議は今後もちょっと開かれていくんで、
はいはい、
そこはちょっとまた引き続き回数をチェックして回数をしてい
こうかなと思
っているので、
あと組閣が、
組閣がそうですね1月2月18以降に多分組閣になるんですけど、今回維新が閣僚入るっていうふうにもう言われてるので、もう吉村さんも高市さんからその話があって受ける方向だという話をしてるので、
まあ、誰がどこにつくのかみたいな、
誰がどこつくのか、じゃあ誰が外されるのかみたいなところはちょっと要チェックですね。
わかりました、
はい、
じゃあ
ちょっと今後引き続き政治の話をしていければなと思っているので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
もし今日の話がなるほどなと思ったら、ぜひ高評価ボタンを押して応援してください。
政治と経済のニュースを一緒にチェックしていきましょう。チャンネル登録して次回の配信を待っていてください。